Hi everyone, how are you doing? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市英会スクール校長 EQ 英会の本庄武典です。今週も元気に英語で取り合っていきたいと思います。今週のテーマはですね、8月15日が近づいてまいりましたけれども、まあ、この時期になるとね、戦争に関する、テレビ番組、その他、まあ、雑誌とかもね、その辺を取り上げることが多いと思いますが、まあ、私もですね、今週はこのテーマで、やってまいようかなと思います。まあ、終戦70周年ということで、8月15日がちょうど終戦記念日なんですけども、まあ、私毎年ですね、私の生徒に希望者だけですけど、靖国神社参拝、必ず朝7時にですね、鳥居の前に集まっていくんですけども、今年はですね、残念ながら15日私海外出張でいないので、8月9日にやりましたが、また来年はですね、8月15やりたいと思います。9日また同じく朝7時に鳥居の下で集まっていったんですけども、8月6日と9日ってご存知の通り、広島長崎に原爆が投下された日で、8月9日はですね、長崎なんですけど、うちの父親が長崎で、かなり近くにはいたんですけど、直撃を避けたんで、死にはしなかったんですが、その後兄弟がですね、ちょっと不思議な病気で死ぬと、多分今当時はね、分からなかったんですけど、今だと多分、放射能による後遺症とかそういうもので死んだんじゃないかと思いますが、5人兄弟が3人になって、ですからうちの父親も放射能を多分浴びてると思いますが、ですからもう他人事ではないんですね。ですから、本当にこの原爆投下っていうのは、これはもう国際法に完全に違反してると。戦争っていうのは一応ルールがあるんですよ。でジュネーブ条約とかってね、一般人を殺してはいけないとか、いうのがあるんですが、もう完全に一般人を狙った無差別攻撃ですからね、これはもう国際法に違反したと。ロシアも国連にそれを今年訴えましたよね。ですから、ここは英語の教材なので、これ以上は、深い話はしませんが、そういうこともね、ぜひこのラジオを聞いてる、テイトルを聞いてる皆さんはね、知っていただいて、ご自身で勉強していただいて、国際法、あの戦争は何だったのかと、本当に、東京大空襲や広島、長崎、ああいう、大体日本の主要都市は全部焼かれましたけども、ああいうことが本当にやってよかったのかということをですね、日本がね、悪いことをした、日本の方ばっかり言われてますけども、いや、ね、アメリカさん、オタクどうなのということをですね、やっぱり英語でもはっきり言わなきゃいけないと。私は英語でこういうことをはっきり言う、論理武装をしてますんで、アメリカ人なんかが戦争ね、原爆落として早く終わってよかったねなんて言うと、もう容赦しないですね。英語でもガンガン謝るまで、言います。はい、それぐらい、しっかりね、日本人も論理武装英語でできるようになったらいいかなと思います。ちなみに、じゃあ今日はですね、この原爆ね、これを何て言うのかっていうと、原子力っていうのをですね、アトムというロボットいましたよね。で、アトムがその鉄腕アトムのアトムですけれども、これで原子力っていうとですね、アトミック、このタのところですね、これオの音です。で、爆弾はボム、BOM、バーム、バーンですね。あー、B、O、ブバブバブバブと、あーで、口閉じて終わり。B は発音しません。バーン。アトミックバーン。というふうな音になります。で、最初のアトミックのアの音はですね、半母音、または弱母音ですね。ちょっと出すだけ。アトミック、アタ、ここを強くね。で、ミック、バーン。というふうに発音します。で、私の後について発音しましょう。アトミックバーン。Atomic bomb。 はい。で、言い忘れましたけど、 Atomic の最後はC なんで、クックックね、Atomic bomb。 ちょっと重い荷物を持ち上げる機能、あまり強く言わなくても大丈夫です。これ最後の方について言ってますからね。最初につくあのケークみたいなのはしっかりく、あの音を出していきますが、まあ、そんなんでですね、今週は、終戦記念日、近づいておりますが、戦争についてのお話をちょっとしていこうかと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How's it going today? This is Nori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も元気に英語のデートをやっていきたいと思います。本庄市経営スクール校長 EQA 会員の本庄武則です。昨日はですね、原爆というね、原子爆弾の単語をやりましたが、まあ、原子力つながりでですね、今日は原子力発電所というのをやっていこうかと思いますが、意外とね、この原子爆弾とか、原子力発電所なんていうのはもう普通よく出てくる単語ですが、意外と英語になるとなんか難しいような気がして、で知らなかったりするんですけども、まあ、意外と簡単な単語ですので、ちょっと覚えておいていただけたら、時事問題とかね、役に立つのかなと思います。では早速ですね、やっていこうかと思いますが、まずこの核、ね、核爆弾とかね、まあ、原子力のこの核っていうところはですね、なんていうかっていうとですね、NUCLEAR ですね、NUCLEAR または NUCLEAR。 これ NU をですね、NU と発音するのはアメリカ式、イギリスではこれ NU って言います。だからニュースなのかニュースなのか、ニューヨークなのかニューヨークなのかね、二通りあるんです実は。はい、ですからまあどちらでもいい。多分日本人の場合ニュークリアの方が、イギリス式の方がやりやすいのかなと思いますけどね。ニュースって普段言いますからね、ニュースではなくて、はい、だからニュースってちょっとこう間抜けのような感じがしますが、まあ、アメリカではそういう、NU ですから、そのままニューと発音するのが主流になってますが、イギリスではニュー、だから2通り発音があるというのを覚えておいていただきたいと思います。ですからどちらでもいいです。ですからニュークリアで、あとパワー、プップップップ P ね、スイカの種を飛ばそうと、プップップパワーね、O はですね、OU って書いてパアウですね、アウね、パウでワー、R ですね、はい、ですからパワーじゃなくてパアウワーというふうに最後 R しっかりつけてください。でプラントはダブルシーンですから、プルプルプルプルプルプルプラントplant。 A の音はおみゃーね、ね、この音です。あと A の真ん中の、名古屋のですね、おみゃー何やっとんだ、おみゃーで、plant plant、 こういう感じになります。ですから、まずはじゃあイギリス式でいきますと nuclear power plant、 アメリカ式だと nuclear power plant、 こんな風になります。で私の後についていきましょう。まあ、ニューでもヌーでもどちらでもいいです。ではいきましょう。Nuclear power plant。Nuclear power plant。はい、いいですね。で、またはですね、この nuclear のところですけども、当然ですけど、atomic power plant でもいいんですね。原子力ですから。atomic power plant。これも、原子力発電所という意味になります。あと核兵器、これはもうそのままですね、核ですから、ね、nuclear または nuclear weapon、 weapon なんですね。で、この weapon の W の音はですね、びっくりした時にわっ、びっくりしたと、ちょっと口をすぼめる感じでわっわっわっ、びっくりしたのわです。だから weapon じゃなくてわっわっわっ、 weapon で、ポンの PON の O は半ポイントですから、ウェポンというふうにしっかり言わなくて結構です。ね、ウェポン。ウェポン。ちょっとアですね。ウェポンではなくて、ウェパ、ア。ね。ライオンのと一緒です。ライオンもライが強くて、オンのところがちょっとアっぽくなりますね。ライオン。ライオンではなくて、ライオン。で、同じで、ウェポン。ウェポンという音になります。ですから、nuclear weapon。また、nuclear weapon。こんな音になります。 で、私の後について発音いきましょう。 Nuclear weapon、 Nuclear weapon。 はい、まあ、ニューとヌーをどちらも入れておきましたが、いかがだったでしょうか。まああのね、この核兵器ね、まあ、本当に一発で都市をもう一気に破壊する、今もう広島の原爆のですね、もう何倍も強いというこの水素爆弾になりましてね、大変なことになっておりますが、もうそんなの作らないでほしいですけどもね。まあそんなんで、もう世界中がそれを持ってミサイルで、各都市を狙い合ってるという、まあ、こういう状況でね、やはり被爆国である日本がね、世界に、ものを申す、こういうことって大事じゃないかと思いますので、これ皆さんもね、ぜひ英語を身につけて世界に、一言二言言っていただきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone, what's new today? This is Nori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営スクール校長 EQA 会の本庄武典です。今日も元気に英語デートでやっていきたいと思います。今週はですね、終戦記念日がそろそろね近づいておりますので、まあ終戦、戦争、それから原爆、こういう単語についてやっておりますが、まあ最近ね、メディアを賑わしている言葉にですね、集団的自衛権という言葉があると思います。で、これは何ぞやというとですね、まあ、今まで日本は戦争放棄ということで憲法9条というのがあって、で全くまあ戦争をしないできないということになってたんですが、まあ、一部ね、どうしても、まあ、特にアメリカとかがね、日本を守ろうとしてアメリカが攻められた時に一緒に戦えるというね、集団的に自衛するという、 こう解釈を変えてですね、少しまあ、今まで本当に全く向こうが日本を攻めてこない限りは、打ち返せないっていうのをですね、もう少し広げていこうと。で、同盟国に関しては一緒に戦おうと、で同盟国を守ることができるという解釈に広げようっていう話だと思いますが、まあこれはまあ私個人的にはね、まあ、悪くないと思うんですが、一つ心配なのはそのアメリカにね連れて行かれて中東とかでね、あんま別に日本を攻めてきてもない人たちと戦わなきゃいけないっていうのはちょっとね、どうなんだというふうに思うわけなんですね。でもまあどうしてもね、日本っていうのはアメリカと共に、まあ、戦争になるとアメリカ側につくと思いますので、そうするとどうしても一緒に戦わざるを得ないのかなと。でそれを憲法9条っていうので、すいません、うちはもうあなたが与えた憲法9条のおかげでね、おかげでっていうか、まあ、そのせいで戦争いけませんので、お金は出しますけど、まあ、あなたたちが勝手に戦って血流してくださいというような感じで、まあ、イラクとか、アフガンにも兵隊出してないんですけどね。まあそんなんで、まあ、私はまあこの、英会話の一位、先生ですので細かいことは言いませんが、まあ、皆さんご自身でね判断していただいて、まあ、もちろん賛成の人もいれば反対の人もいますし、まあ、世論調査なんか見ると全然説明ができてないんじゃないかっていう人はまあ大多数であるということですが、まあ確かにね、もう少し分かりやすく説明する必要はあるのかなということで、まあまあ、本当に私こういう話をすると誤解されがちですけども、決して右翼じゃないですしね、まあ、戦争っていうものはもうない方がいいと思ってますし、で かといってじゃあそういう武器をすべて、排除して丸腰でいつでも、ね、多分世の中はみんな戦わない方がいいので、みんな平和です、もう武器一切ありませんっていうふうには現実問題いかないじゃないかと。スイスなんかでもね、もうかなり武装してますし、みんな徴兵、優しそうな平和そうなスイスでさえ徴兵制があるし、なんと私のね先生が言いましたノルウェーもあるんですよ、徴兵制。はい、まあ、ニュージーランドはないですけど、私の住んでた、でもかなり、アメリカ軍はもうの基地は全部追っ払ってね、自分たちで守るというふうにしっかり 国防ということを掲げておりますので、意外と皆さんが思っている平和な、なんかのほほんとした国も実はしっかりその辺は守ってますからね、ぜひその辺も知っていただきたいと思います。ではこの集団的自衛権、英語で何て言うかっていうとですね、 Right of Collective Self-Defense、 Right of、 また Right to でもいいです、 Collective Self-Defense って言います。まさしくその権利で、 Collective っていうのは集団ですね、で Self-Defense 集団自衛権と、まあそのまま、なわけですけども、まあ、基本的にこういう権利はみんな普段どこの国も持ってますので、それ以上のものを持ってますのでね、これを言って何それとネイティブに言われるかもしれませんけど、わざわざ取り立っていう話でもない、でも英字新聞とかにはこういうふうに載ってますので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。 Right は R ですね、桑田さんの Ra で、 Collective L ね、 Collective Colle のところにアクセントがあって、 Co のところは半母音、また弱母音です。あ、こっていうだけ。collective で self f しっかりね。で、あの defense defense ですね。defense っていうのも d e ですね。defense、はい。これで発音していきたいと思います。f ここもしっかりですね。では私の後で発音いきましょう。right of collective self defense、または right to ですね。Right to collective self-defense。 こんな感じです。はい、そういうわけで、まあ、これはまあ言えなくてもね、聞いたら分かるようになっておけばいいと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. What's up today? This is Nori Honjo.皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も元気に英語のデートで、今日も元気に英語のデートでやっていきたいと思います。今週のテーマはですね、終戦記念日が近づいておりますので、終戦っていうことに関して、戦争に関する話題でやっておりますが、まあね、戦争やこういう関連法案とかね、について、取り上げるだけでですね、なんかこう右翼的なというか好戦的なイメージになってしまいますけども、ぜひぜひ絶対私そんなんじゃないです。はい、で私は空手とかね、柔道黒帯ですけど、まあ、絶対喧嘩とかしませんし、特にね、あの日本では優しくしております。まあ、海外行くとね、まあ、そういうもし、まあ、売られれば買おうかというぐらいの気持ちはありますけどね、まあ、日本ではもう、はい、すいませんという感じで、変なのに絡まれてもですね、はいはい、すいません、どうぞどうぞっていうような感じで交わしますけども、はい。で、靖国神社参拝というとですね、まあ、これまたなんかちょっと、右翼なのかみたいな感じがありますが、まあ、国を守るためにですね、命を懸けてくださった、先人にね、祈りを捧げるっていうのはなぜダメなのかというのは、まあ、本当に不思議でたまらないんですが、私のですね、住んでたニュージーランド、まあ、超平和的なイメージだと思いますが、ニュージーランドもですね、そういう終戦記念日のようなアンザックデーっていうんですけども、そういう戦争記念日があるんです。でそういう戦争記念日にですね、もう本当に戦争に出た、まあ、ベテランって言われる人たちが行進するんですね、勲章をつけて。でもう古い人になると、もう第一次世界大戦に従軍した人とかも、もうその方亡くなったと思いますが、私が住んでた頃ですから、もう15年ぐらい前ですからね。でもそういう人たちがですね、こう行進するのを、もう本当にちっちゃな子供の幼稚園生ぐらいがですね、こう旗振ったり、拍手したりして、見守るというのを見た時にね、まあ、これがこの本当に世界で3番目に入る平和な国ニュージーランドの姿なんですよね。で日本はね、あれだけ、まあ、アメリカに対して、その辺、まあ、中国もソ連もですけども、周辺で横綱相撲を取ってですね、まあ、負けはしたんですが、まあおかげさまでですね、あれをやったおかげでアジアの国々が白人至上主義の、植民地から独立する勇気を与えということになったわけで、まあ、そういう本当のことはね、なるべく伝えちゃいけないっていうことで、これなぜかっていうとね、日本を占領した GHQ がですね、まあ、日本人にはなるべく自虐的な、歴史観を持たせたいっていうことで、これはネットで調べれば分かるんですが、WGIP War Guilt Information Program っていうのがあってですね、WGIP です。War Guilt Information Program。 つまり戦争のに対して罪の意識をプログラムするということで、この政策がぴったり当てはまりましたね。で、先日、池間哲郎先生という方と合同セミナーをやらせていただいて、まずは先生の講演と私のとの、ディスカッションということで、やったんですけども、まあそうなるとですね、その先人たちに対しての尊敬もないと。で、そうするとですね、日本はね、圧倒的に先生、教師で両親をね、どれだけの方が尊敬しますか。なんかアンケート調査でですね、学生に聞いたらですね、日本が世界で最も低いという結果が出たそうなんですね。細かいデータは、その場で先生がね、池間先生がおっしゃってましたけども、まあそういうのを聞いて、まあまんざら外れでもないのかなというふうに思うわけで、まあ、そんなふうになってしまったら本当に困りますよね。ですから私が言うように、そうなると常に欧米人を見上げてですね、話しますんで、英語が話せなくなると、緊張して自分より上だと思ってる人と話すとき、別に欧米人に関わらず日本人同士でもね、自分があなたが尊敬してる人に対して緊張しますよね。それはたかがね、欧米人を見ただけで緊張するようになってしまうと。だから英語喋れないと私はもうはっきり言ってるんですが、これ多分ね、このWGIP War Guild Information Program も影響してるんじゃないかと私は思うんですかね。はい、ではこの発音をですね、今日はやっていきたいと思います。 War 戦争です。これ戦争 WAR と書きますが、発音は War です。 Star Wars の War、 War でありません。で、 War Guild で、Guild っていうのは罪ね、 G-U-I-L-D ね、グッグッグ、喉の音が 大事です。Information F ですね。Information Program で、このダブルシーン、ここが、ポイントです。で、この Program、 この Gram、 ここがミャーのですね、力を入れます。 Program、 あと A の真ん中の音です。だから War Guild Information Program、こんな音になります。では私の後で発音いきましょう。 War Guild Information Program、 もう一回いきましょう。 War Guild Information Program。 はい、それでは、この WGIP に引っかからないようにしていただきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How are you today? This is Nori Honjo.皆さん、今週も最後になりました英語のデートで元気にやっていきたいと思います。今週はですね、戦争関連の終戦記念日が近づいておりますので、そういう話をしていっておりますが、こういう話を取り上げるとね、何度も言いますが、ちょっと危ない人かなと思われますがちですけども、私はもう何度も言いますが平和主義者です。まあどうしてもね、本当にこのテーマをね取り上げたいっていうのはですね、必要だからです。こういうことを避けてはですね、英語でね、皆さんが海外に出てそういう話になった時に、やっぱり避けて通れないということで、こういうね、テーマというか単語も知っておいた方がいいと思います。こういうね、どうしても侵略とか、いう話になるとですね、どうしても日本が悪い、日本が侵略したって話になるんですが、そんなことを言うとですね、欧米 の、アフリカ、それからアジアへの侵略、ね、植民地政策ってのは何だったのかという話、あれこそ侵略じゃないかと。で、日本が、ね、もうほんのちょっと似たようなことをしたら侵略と。で、あなたたちも500年ぐらい侵略し続けてるじゃないですかと。だから欧米 の植民地政策のことは全く教えないで、日本が本当、近年にちょっとね、領土を広げただけで大東亜共栄圏ということで、もうそれで侵略と大騒ぎということで、本当に辻褄が合わないで、正確に調べますとですね、その日本の、侵略に関して、侵略っていうか、領土を広げたのはですね、搾取するためじゃなくて、本当に日本と同じように教育を与えてですね、 同じようなインフラを引いてっていうような感じですね。欧米の植民地政策ってもう搾取のみ、もうあの住民を奴隷化してですね、搾取するっていうだけ、これが向こうの、まあ侵略ということなんですけど、日本と全然違うと。まあ私があのこういう、まあ、正しい歴史を調べようと思ったのはですね、実は私アメリカに行った時に、私のルームメイトの女の子、白人でね、でなんとアメリカのディベートチャンピオンなんです。 UCLA に行ってて、でその後ロースクール行って今弁護士になってますけど、その彼女アリスン・ホードフっていう彼女はですね、私と普段まあルームメイト で私の妻も一緒に、だから3人でシェアしてたんですけど、ただ戦争の話になってですね、すいませんねと、当然私もWGIP に洗脳されてましたから、まあ、日本があんな真珠湾攻撃なんかしたんでね、あんな戦争になって本当すいませんでしたって謝ったんですよ。ただそのアメリカ人のですよ、白人の女性が何言ってんのと、あれはねアメリカが日本を騙して戦争に持ち込んだのよと、日本なんか全然悪くないってアメリカ人に言われたんです。でそこで何ですかそれって言って、いやもうそんな資料いっぱいあってね、アメリカはもう公文書ってのは公開しなきゃいけないから、ですからもういくらでもあるから、でなんかちょっと見せてくれて、ほらってもう戦争する前から日本をどう占領するかなんてオレンジプランっていうのがあって、こうでこうでってああでってもう論理的に説明されて、あちゃーってなったのが私のきっかけで、その後自分でも調べ始めてね、まあ、上智大学の渡辺正一先生の本とか読み始めたら、どうやらそのアリスンが言ってるのと同じことが書いてあって、あこの先生が言ってることはどうやら正しそうだということで、まあ、上からじゃないですよ当然、そういう資料としてね、あ素晴らしいことをおっしゃってるなということで、自分で勉強をし始めたというのがきっかけです。ですからこれね、やっぱり気づき、これ大事だと思いますし、やっぱりそれをアメリカ人に言われたっていうのはね、非常に私は衝撃的だったんですけども、皆さんもぜひねご自身で、私の話なんか聞かなくて結構ですので、ご自身で調べてご自身で判断していただくと、これが一番いいんじゃないかと思います。それでは、まあ、反戦ということで、私も決して全然戦争をやれやれタイプではありませんが、反対するってこと、戦争反対って何かっていうとですね、これはですね、アンティ・ウォール、またはアンタイ・ウォール、NITI、アンチなんとかと言いますよね、アンチ巨人とか。はい、これです。アンティ、アンタイ、どちらでもいいです。で、これに、ウォーがつくとね、もうそれで戦争反対と、簡単ですね。この war はですね、まあ、昨日アメリカ発音一辺倒でやりましたが、これ war って r 最後 war war って伸ばして r で締めるのがアメリカ。イギリスはなんとですね、最後は r にならなくて、そのまま war って伸ばすだけです。war war こんな感じですね。anti war アメリカ anti war こんな感じになります。はい。どちらでもいいんですが、私はどちらかというとアメリカの音を、やらせていただきたいと思います。それでは、反対、戦争反対、ね、っていうことは何て言うかって、反戦し、主義っていうのは何て言うかっていうと、アンティ・ウォールですね。では、私の後についていきましょう。アンティ・ウォール。または、アンタイ・ウォール。はい。まあ、その戦争活動とかになりますと、アンティ・ウォール・ムーブメント。みたいなね、そういうのがつきます。まあ当然ですけど、このアンティをもっと使いますと、抗アレルギー剤ということになると、アンティアレルギードラッグとかいうような言い方にも使えますので、これぜひアンティ、アンタイ覚えておいていただきたいと思います。それでは、今週は戦争をテーマに送り届けました。また来週も、お会いしたいと思います。それでは See you tomorrow. No, see you next week. Bye bye.